秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。
今日は私たちは第一コリントの6章までの復習をこれからしているところですけれど、私たちはこの1章から6章までの復習を見る中で、ある大切なことが見ることができていると思います。日々の生活を福音のレンズから、福音の見方から見る大切さ、つまりこの福音、イエス様にある福音はただ救いのためではなく、救われているものとして日々重要な重大なものであることが見ることができますね。例えば1章2章で私たちは福音を通して知恵とか力をどのように正しく見るべきかを見ることができましたね。3章4章の中では福音を通して私たちは教会家族の中で互いに立て上げる重要性、その大切な役割とその大切な特権をどのように見るべきかを見ることができました。5章と6章の中ではあるものすごく大切なことが教えられているのです。それはこれです。私たちの未来の存在は今の存在に大きく影響していることなのです。5章と6章はその未来の生き方、未来の特権、未来の生きることはどのように今日、今の生き方を影響するのかを考える大切な書物なのですね。5章と6章の中ではパウロはある2つの、私たちは2つの王国に関係しながら生きていることを私たちに見せてくれるのです。未来の王国、今の王国はこの地上での王国って考えてもいいと思いますよね。今私たちが住んでいる日々の生活の中においての王国、しかしもう一つの王国も、私たちはもう一つの王国の一部なのです。永遠に残る王国なのです。福音が私たちに示してくださるのは、イエス様を信じるとこの地上の王国だけに住むだけではなく、もう一つの王国のために生きることができることを示してくれるのです。ある本を読む中で、2週ぐらい前だったかな、その本の中にある、すごい僕にすごく影響を印象に残った あるフレーズがあったんです。イエス様のなしのこの世の生活はこれ以上良くならない、しかしイエス様と共に生きるイエス様のうちにあるものとしてはこの世の生活はこれ以上悪くならない。すごいなと思いました。つまり、イエス様と一緒、イエス様を信じてなければ、この世のために生きるしかない。この世がベスト、この世よりもいいことが何もないので、この世のために生きる。しかし、クリスチャンにとっては、この世以上もう悪くならないので、この世のために生きなくてもいい。もっと素晴らしい存在が待っているということでしたね。なのでそのことはすごく今日の箇所にすごく当てはまるかなと思いました。なので今日ちょっと考えてみたいと思います。コリントの教会家族はどのように未来の王国と現在の王国を考えていたのか、あるいはどこまで考えていなかったのかというふうに考えてもいいかもしれないですね。どこまで考えていなかったか、そしてパウロは彼らの考え方を正すためにどのように説明をしたのかを考えていきたいと思います。パウロはこの箇所の中でその2つの王国の中でそれぞれの方法、いろんな方法を使ってある大切な質問をコリントの教会、そしてついでに私たちに聞いているのです。その質問はこれです。私たちはどちらの王国のために生きているのか、 どっちの王国のために今生きているのかという質問をコリント教会、そして私たちに聞いているのですね。コリントの教会がどのようにこれを見すっていたか、そして私たちも彼らから何を学ぶことができるのでしょうか。最初に見ていきたいのは5章です。5章の中ではコリントの教会がやがて来る王国での清さの存在、清いものとしてのその存在はどのように今の世の中で、今の王国の中で影響するのかを理解していなかったことが見るのですね。パウロはコリント教会からいろいろ聞いている中で、あることを聞いてもうショックの状態でした。何を聞いたかというと、ある男性が、教会家族の中の一人の男性が、もうみだらな行動をし続いている、大変なもう邪悪なことをしていることを聞いたのです。でそれはどれくらいひどいかというと、周りのコリントの町の人々で、コリントの町の人々と結構みだらな生活でいいのかな、みだらな生活を生きているのですね。もう結構不道徳な生活が普通のような生活だったのですが、このコリントの教会のある男性がやっていたことについて聞いた人たちは、これは良くないんじゃないかなというぐらい良くないことをやっていました。5章をぜひ今週読んでみて、何をしていたのかを読んでみてください。私がフォーカスしたいのは、その教会家族がこの男性がやっていたことについての反応、どのように対応していたのかをフォーカスしたいと思います。パウロも教会家族についてこのように言ったのです。2節、それなのにあなた方は思い上がっています、むしろ悲しんでそのような行いをしているものを自分たちの中から取り除くべきではなかったのですか。パウロここで言っているのは、この男性がやっていること、この人がやっていることは、なぜあなたたちは悲しんでいないのですか、なぜあなたたちは彼に対して正そうともしないのですか。悲しもうともしていないで、もうその行いをしているよ、その人をもう自分から取り出すこともしないし、もう何にもしないような感じではないでしょうか。6節にはこのように言いました。あなた方が誇っているのは、タイム、悲しむよりも教会家族が誇っているのです。なぜでしょうか。良くないことです。パウロここでこの人が犯している罪の影響力はどれくらいあるのかを示しているのですね。わずかなパンダネがこねた粉全体を膨らませることをあなた方は知らないのですか。この教会家族のこの男性に対しての対応はどういうものかというと、彼らがこの人のやっていることについて恥ずかしとか 恥を感じているどころか、彼らはもう平気に彼をそのままやらせている中でした。それだけではなく、彼らは教会として私たちがやっていることはいいものなのだ、罪を裁くことは絶対しないという気持ちで誇っている状況でした。この罪に対しての軽い見方について彼らは誇っていたように見えているのですね。彼らが理解していなかったのは、この人の罪がどこまで教会家族に対してダメージを与えてしまうのかを理解しなかったのです。そのためにパウロは6節のこの後半のところで、わずかなパンダネがこねた粉全体を膨らませることをあなた方は知らないのですか。料理は下手なんです、あんまりここは詳しくないですけれど、小さなパンダネでもなんかイーストですね、イーストがパンを全体を膨らませるというのはすごいことですよね。パン全体にそのイーストに影響されないところはないです。完全に染み込むのですね。罪も似たようなものなのです。 罪はなかなかそのままの状態で満足はしないんです。常に膨らみたがっているようなものなのです。なのでその罪に対して何かをしないと、そのままに放っておいてしまうと罪は自然に膨らんでしまうのです。なのでパウロは教会家族に、そういうことはそのまま放っておくのは良くないです。なぜかというと、彼らは罪の見方が間違っていたのです。彼らの自分の罪の見方はイエス様が彼らの罪をどのように見ていたのかと違っていたのです。ではここで質問。イエス様は人の罪をどういうふうに思うのでしょうか。イエス様は罪に対してどのような思いをあるのでしょうか。その答えは十字架に見えるのです。王の王、主の主、ご自分の栄光が天を輝かせるその偉大な神の子イエス・キリストが天の栄光を離れてこの世に来て、この汚れた世に入って、自分が人に蔑まれるほど、自分が人にあと拒否されるまでこの世に来てくれて、私たちとところに住まわれて、そして最終的にどこまで減り下ったかというと、自分の命を、その人をその罪から救い出すためにご自分の尊い命を十字架の上で犠牲にするほど人を罪から自由にされたかったのです。そしてまさにイエス様はそのようなことを十字架の上で可能にしてくれたのです。人を罪の代価から自由にするだけではなく、人を罪の力から自由にすることをイエス様は十字架の上でなさってくださったのです。イエス様は罪をどれほど嫌われるかというと、自分の命を捨てるほど人を罪から自由にすることを決めたのです。それだけではないです。私たちの罪の代価から解放するだけではなく、その力から自由にすることも見ることができるのですね。罪のディストラクション、罪の、破壊はどれほど恐ろしいものであるかを私たちに示すために、天国に行くところまで自由にするのではなく、私たちがイエス様を信じる瞬間から罪の力からの解放を私たちの心の内にすぐに始めてくださるのです。私たちがこの言葉を聖化をするという言葉を使いますよね。それは私たちは罪から自由になった、その偉大な立場を受けたものとして、もうすでに私たちは罪の力から聖霊様の助けによって自由になれる、その成長、その徐々な成長を示しているのですね。そのためにパウロは、あなたたちはいつか完全に清いものになるのです。罪の、かけらが何一つない存在として永遠に生きるのです。それを理解して未来に完全に自由になる、その素晴らしい特権を理解して、今そのように目指しながら生きる大切さがあるのです。7節にパウロはこう言いました。新しいこねた粉のままでいられるように、古いパン種をすっかり取り除きなさい。あなた方は種なしパンなのですから。もうなっているんです。種なしパンの状態になっているのです。私たちの過ぎ越しの子、子羊キリストはすでにほふられたのです。イエス様が私たちのために罪から自由にしてくださったのです。私たちはもうすでに種なしのパンの状態であれば、私たちのうちに パンダネが入ってしまえば、罪が入ってしまえば、それをすぐに取り出すはずです。清さを求めて生きるはずですとパウロは言っているのです。私たちはそのように生きればそのように生きることによって、いつか私は完全に清いものになるのだということを理解して、未来の王国のための理解状況を理解すれば、私たちは今現在私たちのキリストにある未来をフォーカスして生きることができるのです。過去のキリストのなしの状態をフォーカスして生きるよりも、未来のキリストにある状態でフォーカスして生きるべきだということを示しているのですね。一つ目の見方、あなたの人生の清さ、教会家族の清さの保つ大切さ、未来に私たちは清いものとして生きるので、それに向かって日々この王国の中で目指していきましょう。二つ目の未来の王国の生き方を理解しないままで存在していたコリント教会の家族、今の王国のために住んでいたコリントの家族のところは六章にも見ることができるのです。5章はそれにフォーカスしていれば、6章では今度また別の方法でその見方ができるということを見て、一節にはこう書いてあります。あなた方のうちには仲間と争いを起こしたら、それを生徒たちに訴えずに、あえて正しくない人たちに訴える人がいるのですか。パウロはあることを聞いてショックの状態がまた再び起こりました。というのは、コリントの教会の中で A 兄弟が、兄弟姉妹どっちだかわからないけど、 A 兄弟が B 兄弟に対して何か嫌なことを起こしてしまいました。被害を与えてしまいました。損害を受けた B 兄弟でした。そして損害を受けた B 兄弟として、A 兄弟に対してなかなか目と目が合わなくて、最終的にその人を裁判にかけたんです。何かしなさい、自分が受けた損害が、自分が やられたことがもう大きく思って裁判にかけたのです。パウロはそのようなことをするのが何を考えているのかという思いでいっぱいでした。なぜかというと、パウロのこの世の見方はもう必ず天国の未来の王国の見方によって、見ていたのです。そして私、この人がこの世の中での小さいものに、取るに足らないものに傷ついてそのように訴えることをするのは、自分の現在のこの世の持ち物をどのように思っているのかということにびっくりしていました。なぜかというと、私たちは天の御国の王国、その王国のインヘリター、相続者なのです。なのでこの世のものはそのものに比べて取るに足らないものであるはずです。栄光で満ちた永遠に生きるその存在として、自分がこの世で何か被害を受けたら、何か傷ついてしまったことでどういうふうに思うべきかというと、パウロ自身が自分がそのような状態にあった時にこのような反応をしたのです。第一コリントではなく第二コリントにこのように書きました。第二コリントの4章、私たちのひとときの軽い苦難はそれとは比べ物にならないほど重い永遠の栄光を私たちにもたらせるのです。 Don't go yet。 これ大切です。軽い苦難が永遠の栄光をもたらすきっかけになるんです。この世の苦難が未来の王国の栄光につながっていることにパウロは理解したのです。ひとときの軽い苦難はそれとは比べ物にならないほど重い永遠の栄光を私たちに もたらすのです。すごいことを言ってるのですね。次の18節を見ると、私たちは見えるものにではなく見えないものに目を留めます。今の王国のために生きるのではなく未来の王国のために目を留めているのです。なぜですか？見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くからです。コリントの教会が未来の王国と完全に別な今の王国だけにフォーカスしていた状態でした。この世のものしか私たちにはないのだ。なのでこの世のものは私たちにとって大切なものなのです。誰かがこの世のものを奪ってしまうと、もう大変な状況になるのではないでしょうか。未来のために、未来にフォーカスした生き方をしないで、パウロは、私には億万長者として、この未来の王国の億万長者として、誰かが私から飴を一つ盗んだような、そのようなものなのですね。ラムネが一つ取られたような、億万長者としてラムネ何万個も買えるのに、ラムネ一つ誰かが取ってしまったことによって傷ついてしまう、そういうこと、コリントの教会家族、あなたたちはそういうことをやってるのではないでしょうか。天の栄光があなたのものなのです。あなたもイエス・キリストと同様相続者、一緒に相続するものなのです。なので、この世の取るに足らない一時的な森に、それほど心配する必要はないでしょうか。パウロは、彼らの持ち物だけではなく、彼らの立場、未来の王国の立場にもフォーカスしたのです。これってすごいです。考えてみると、7節、これがさっきの言うところだった。そもそも互いに訴え合うことがすでにあなた方の敗北です。もう この時点でもアウトです。どうしてむしろ不正な行いを甘んじて受けないのですか？どうしてむしろ騙し取られるままでいないのですか？パウロはその悪い状態の状況をもうそのまま受けちゃっても大丈夫じゃないですか。ラムネ取られても大丈夫じゃないですか。そういうふうに言ってるんですね。もう一つの続けて言いましょう。立場、2節、これすごいです。本当にすごいです。生徒たちが世界を裁くようになることをあなた方は知らないのですか？ OK、これすごいです。生徒たち。これはクリスチャンのことを示しているのです。パウロはこの第一コリントの手紙を書く最初の一章のところでも、コリントの教会家族、今の状況のコリント教会家族を聖徒と名付けたのです。クリスチャンを話しているのことを話しているのです。聖徒たちが世界を裁くようになることをあなた方は知らないのですか？私たちはソロモンの知恵をジャーニーグループの中で読んでる中で、ソロモンの知恵はすごい知恵でした。もういろんな方法でそのエルサレムを裁くことが、正しい判断で裁くことができる知恵を持っていた王でした。最初のところは。しかし私たちも主によって偉大な知恵を受けて、世界を裁く、世界の裁き主としての役割をいただくのです。イエス様によって、イエス様のうちに、世界があなた方によって裁かれるのに、未来の王国はこうですよ。それなのにあなた方にはごく小さな事件さえも裁く力がないのですか？神様に、未来にはこれまでの知恵をいただくのにもかかわらず、主に願ってその知恵をいただいて、この小さな事件を裁くことができないのですか？3節、あなた方は知らないのですか？私たちは御使いたちを裁くようになります。聖書の中で天使が人々に現れる前に一番最初に言う言葉は何だか知っていますか？恐れるな 怖がらなくていいよ。私たちの今の状況では天使を見るとびっくりしてもう驚いて恐れますが、未来の王国ではそれどころか私たちは天使を裁く者としての立場を受けるのです。神様にそれぐらいの特権をいただくのです。そして正しく裁くためにその知恵をもいただくのです。どのような知恵ですか？どのような状況でも神様の味方でその状況を見ることができる。神様の味方でその状況を見る。なのでそれなら日常の事柄は言うまでもないではありませんか。5節を見ましょうか。私はあなた方を恥じらせるためにこう言ってるのです。恥ずかしく思うべきですって言ってるのね。ある箇所では恥ずかしいためにそれを言ってないですけれど、今回はこれを聞いて恥をかくべきです。あなた方の中には兄弟の間を駐在することができる賢い人が一人もいないのですか？この間の争いの中で神様の味方でこの状況を見る人が誰もいないのでしょうか？というふうに考えているのですね。確かに私たちは天使を裁くまでの知恵、今現在はないかもしれないです。同じように未来の御国の完全な清い状態で今は難しいと思います。無理だと思います。でもそのような状況が私たちを待っているのであれば、私たちはそれを目指して、それを理解して、それが私たちの未来の存在であることを理解しながら今日の日々を歩む大切さがないのではありませんか。あるのではないでしょうか。3つ目のポイント、未来の私たちの状態は、状況はどのように現在の状況に影響するのか。3つ目の あれはすごいです。パウロはこの6章の後半でイエス様ご自身と教会の関係はどのようなものであるかを指し示すのです。教会とキリストはどのような関係を王国、未来の王国で持っているのかというのは、一つのよく示されているのはキリストの花嫁としての状態を示していますよね。キリストの花嫁、これを私たちに、夫が妻を愛するのはどのように愛するべきですか？イエス様を見てください。イエス様が教会を愛しているように夫は妻を愛するべきです。妻は夫をどのように愛するべきですか？教会がキリストを愛するように妻はキリスト、夫を愛するべきです。それを説明するときにエペソの25章にこのように書きます。エペソの5章の25節から27節です。夫たちよ、キリストが教会を愛し教会のためにご自分を捧げられたようにあなた方も妻を愛しなさい。夫たちよ、妻を愛するのを見たければイエス様を見なさい。イエス様が教会のためにご自分を捧げられました。26節、キリストがそうされたのは御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、27節、ご自分でシミやシワやそのようなものが何一つない聖なるもの、傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。イエス様が教会をこのように愛しているように、私たちの未来の状況を、未来の王国の状況をこのように当てはめているのが6章の後半です。でここが面白いのは、多くの場合私たちは結婚の文化っていろいろの文化がありますけれど、ユダヤ人にとっての結婚の文化はどのようなものでしょうか。すごいすごい、キリストを指し示している ような感じなんです。最初に男性がユダヤ人の男性がユダヤ人の女性と2人がだんだん好きになってきて、もう結婚したいな、そういう気持ちになって、じゃあ婚約しましょう。で、婚約するときに、花婿は、花婿と言えばいいのかな、花婿は花嫁のために、そして家族のために、これからあなたの娘をずっと大切に扱うことができるように、ある特別な 宝を彼女にあげるのです。英語ではプレゼントと言えばいいのかな、婚約のプレゼントと考えればいいかもしれないですね。それを与えることによって家族も安心して、あ、この人は私たちの娘をケアすることができることを理解して賛成とかする、そういうような状況ですね。なので、それを与えて2人は婚約の誓いをするのです。その婚約の誓いは、花婿はこれから私はあなたのためにお家を建てに行きますけれど、私はずっとあなたのことしか思いません、他の女性ももう見ることもしないのです、もうあなたオンリーなのですということを誓って、花嫁も男性に、私はあなたのためオンリーにこれからずっとが生きていきますという誓いをお互いにするのです。花嫁がそうして誓って、花婿も誓ってから、花婿は今度実家に戻って、その実家のところでお家を作り始めるのです。彼らの2人のためのお家を作り始めるのです。そしてお父さんが、花婿のお父さんがそれをずっと見て、どこまでよくできているのかを確認するんです。うちの家族のお家として作るのであったら、ちゃんとやらなければならない。そして花婿が父親の許可を受けるまでには、ずっと頑張ってそれを作らなければいけないんです。花嫁は花婿が作ってる間に一生懸命自分も結婚生活の準備をしてるのですね。料理とか一生懸命頑張って学んだりですね、服の作り方とかいろいろやってるのですね。なので花婿が家を建っている、花嫁はその準備をしている、その状況の中で花婿が家を建ててお父さんがそれを見て、 OK!これでちょうどいい、これで立派なお家が作ったぞ、花嫁を取りに来なさいと言って、花婿が一生もう大喜びで、もう一生懸命花嫁のところに行って、友達も先に行って、花婿が来るぞって町中に叫んでくるので、ね、町中叫んで登場するのです。花嫁がその声を聞くときにももう大急ぎでも全てを手放して花婿のところに急いで行くのですね。もう映画みたいに、なんか二人ともなんかこういう感じでね、触らないですけど、こういう感じでねやったりしてね、最終的に彼らはそこで、花婿が花嫁をお家に持ってきて、そこで1週間の結婚の祝いをするのです。ブドウ酒がなくなれば大切ですけどね、1週間 のお祝いをして、そしてそこからお家に持ってって、その後ずっと嬉しく生活する、そういうようなストーリーなんです。イエス・キリストが花婿であって、教会が花嫁であるのとすごく似ていませんか。イエス様はこの世を去るまでに、私はあなたのために住まいを用意しています、立派な住まいを用意しています。もう一つ面白いのは、誰が主の戻るのを知っているのは、父が知っている。お父様が、イエス様が家を建てている中で、いいですか、今ではいいですか、いやもうちょっとやりなさい、もうちょっとやりなさい、今いいですか、もうちょっとやりなさい、もうちょっとやりなさい、今いいですか、はい、 OK、 花嫁を取りに行きなさい。でラッパが出てきて、私たちに花婿が登場して、私たちは花嫁として今日イエス様に、永遠の住まいに連れられていく、そのストーリーを描いている素晴らしい風景なのです、絵なのです。今現在私たちがどこにいるかというと、婚約の時期なんです。花婿が自分の自分がこれからずっと花嫁の世話をするために、素晴らしい尊いものを与えたのです。聖霊様です、救いです。そしてご自分の御霊を私たちに与えることによって、その聖霊様が私たちの勝因、 私たちがイエス様がずっと一緒にいることが指し示して安心させる特別なプレゼントなのです。そしてそれと同時に私たちはイエス様の来るまでに一生懸命イエス様のために今仕えている状況です。そこで私たちは待っている、主の戻るのを待っている状況です。コリントの教会家族はその関係を忘れてしまったのです。イエス様が来るのを待って、私はイエス様のために自分を捧げる、他のものを見ないで、他の男性のところに目を留めないで、私はイエス様オンリーとして生きるべきになったのですけれど、6章の後半ではコリント教会が未来の立場を忘れてこの世のために生きてしまっていた状況を見ているのです。なのでパウロは最終的に彼らに思い出したのは19節、あなた方は知らないのですか、あなた方の体はあなた方のうちにおられる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではありません。イエス様を信じたことによってその婚約はイエス様のものになることでした。20節、あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。この内容、なぜパウロはこのようなことを言っているのかというと、コリントの教会は平気に罪を犯しながら貪欲の生活の中で生きていて、主のために清いものとして性別されたものを無視していた生活でした。パウロは違う、こういうために生きるのではない、この世のために生きてはダメです、永遠のために、未来の王国のために生きるべきではないでしょうか。私たちにもこの2つの大切な、1つの大切な質問があります。私たちも2つの王国の中での生き方、今の王国の中で生きていても未来の王国が私たちを待っているのです。パウロがコリント教会の家族に聞いた同じように私たちにも聞いているのです。この2つの王国の中であなたはどっちの王国のために生きているのですか。私たち教会家族もそのことを考えるべきです。教会家族として、そしてみんな個人的に、今日、明日、明後日、私はどっちの王国のために生きているのか。僕の行動、僕の考え、僕の目標、僕の希望はどっちの王国に向いているのかを考えて生きる大切さ、この第一コリント5章と6章から教えられていますね。これは全部福音を通してイエス様が私たちのために、この世のためだけに生きなくてもいい、未来の素晴らしい王国があなたを待っている、そのために生きようではありませんか。目に見えるものではなく、目に見えない永遠に残るもののために生きましょう。パウロが私たちにそのように願っていること、私たちも、私たちの教会家族のための願いでもあります。イエス様もそうだと思います。そのことを考えて、今日、明日、明後日、そして日々、目を未来の王国に留めていきましょう。お願いします。天のお父様、第一コリントの5章6章を通してあなた様は私たちに偉大な未来が待っていることを教えてくださいました。そしてその未来がどのように私たちの現在につながっているのか、どうか現在のこの世の中に生きている私たち一人一人が目をここに留めるのではなく、やがて来る永遠の王国に目を留めることができるように、聖霊様、私たちの心に常に導き その真理を理解させてください。お願いします。イエス様の素晴らしい御名によってお祈りします。アーメン。